業療法士ミキティの子供の話。 Hey there! Merry Christmas! 今日も前半は感覚統合 Q&A からトピックを一つご紹介します。そして後半はもう皆さんこの方は超有名なのでご存知じゃないでしょうか、モンテソーリ教師の岡山亜美さんです。もうね2冊著書出されているんですが、いずれもベストセラーになってますよね。今回はその本の中のお話も少し出てくるかもしれません。お楽しみに。 OK! Here we go! Question 15。 突然友達を強く叩いたり、自分から他の子供に体当たりしたりします。友達に後ろから声をかけて肩を叩く時にも力が入ってしまうようです。本人は自覚していないようですが、なぜこのようなことをするのでしょうか。ではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。このお子さんも固有感覚の情報を脳にうまく取り込む力が弱いのかもしれません。周囲の人からすると強く叩いているように見えたり、体当たりをしているように見える行動も、本人はそれほど強くやっているとは感じていない可能性があります。固有感覚は体の位置や運動の状態、体に加わる抵抗や重量、振動などを感じ取り脳に情報を伝えています。このような感覚情報がうまく脳に伝わらないと、正確な情報が脳で処理されないために力の加減がうまくできず、友達に嫌な思いをさせてしまうことになるのです。例えば叩いた際にどの程度の力で叩いたのかを感じ取る感覚のフィードバックがうまく働いていない場合や、友達を叩く前に結果を予想してこれくらいで叩くと痛くないかという力加減の調整、フィードフォワード、それがうまく働いていない場合もあります。またこのような行動を繰り返す子どもは、相手の表情を読むことや相手の気持ちになって考えることが苦手なことも多く、もともと人に対する興味や関心が薄い可能性もあります。またこのような行動を繰り返す子どもは、相手の表情を読むことや相手の気持ちになって考えることが苦手なことも多く、もともと人に対する興味や関心が薄い可能性もあります。このように感じ方が異なることが相手の気持ちの分かりにくさにもつながっており、何度注意されてもそれだけではどう関わってよいのか分からないのかもしれません。対応としては、強めの固有感覚情報がしっかり入る遊び、活動、それらを日常生活の中に取り入れることが重要です。また、ただ注意するだけではなく、どのように関わったらよいか、具体的に教えてあげる必要もあるでしょう。年齢が高くて、ルールの理解ができる子どもなら、思い切り力を使って楽しく友達と遊べる綱引きやボール遊び、特に柔らかくて空気がちょっと抜けたものは思い切り打ったり蹴ったりしてもあまり飛ばないのでおすすめです。相手の表情を読むことや相手の気持ちになって考えることが苦手な場合、遊びのルールを教えてあげるのも良いでしょう。 本日は突然友達を強く叩いたり、自分から他の子供に体当たりしたりします。友達に後ろから声をかけて肩を叩く時にも力が入ってしまうようです。本人は自覚していないようですが、なぜこのようなことをするのでしょうか、というご質問の回答でした。次回は、友達が乗った三輪車を押すときにゆっくりと言ってもスピードを出し、とても危険です。自分が乗っているときは坂を滑り降りることを繰り返しています。一体なぜでしょうか。この質問の回答をお届けします。ワンダーランドの子供たち。このコーナーでは、子育てについて、子どもの支援について、ゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。さあ皆さん、お待たせしました。本日のゲストです。モンテソーリ教師の岡山亜美さんです。今日はですね、最初の著書、子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法のお仕事、この著書からどんなお話をしてくれるのか、ちょっと私、本から一部皆さんにご紹介しますね。ではいきます。子供は可愛いけど、いたずらや癇癪に振り回される日々に疲れ果てて投げ出したくなることありますよね。でも実は、その困った行動をお仕事に変えてあげると、子育てのイライラは激減し、子どもの力を伸ばしてあげることもできるのです。お仕事、なんかいろいろ大変なことやらなきゃいけないの？目の前のお世話だけで手いっぱいなのに、そんな余裕はないわ。そう思われるかもしれませんが、時間やお金、特別な準備はいりません。なぜなら、野菜を洗う、ゴミを捨てる、植物に水やりをする、お茶を注ぐなど、私たちが普段やっている日常生活のことが子どものお仕事だからです。いたずらを怒って取り上げるか、それをお仕事に変えてあげるかで、子育ても子どもの能力も変わります。これが本の一節なんですが、もうこれを聞いただけで、ちょっとこの続き読んでみたいってなりますよね。はい、もうね、今日はですね、その亜美さんが目の前に来ていただいてるんですね。ぜひぜひ、本ももちろんそうなんですが、亜美さんから直接お話を聞ける、もうとびっきりの機会ですので、ぜひ皆さん耳を澄ませてお聞きください。ではどうぞ、モンテソーリ教師の岡山亜美さんの登場です。亜美さん、どうぞ。
こんにちは、岡山亜美です。よろしくお願いします。私は神奈川県横浜の、妙蓮寺駅という駅のすぐそばにある、場所で、1歳から6歳までのモンテソーリ幼児教室をやっています。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではですね、皆さんもうね、有名なのでご存知だと思うんですけれども、ざっとですね、この歴史、このモンテソーリの歴史についてお話ししていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、モンテソーリ教育はたくさんね、本とかも出ていますので、ご存知の方も多いかもしれないんですが、日本では才能を伸ばす教育法としての側面がね、広く知れ渡っているかもしれないんですけれども、実は障害児からスタートした教育法なんですね。
そうなんですか。
はい、
知らなかった。
この教育法を作ったマリア・モンテソーリという女性は、
はい、
医師だったんです。で、大学を卒業後、子どもの障害施設に勤めるんですね。で、そこで、子どもたちが床に這いつくばって、
はい、
パンくずを拾っている姿を 見かけます。
へー。
でそこの教室施設の職員たちは、うん、みんなその子どもたちの姿を、まあ、癒やしいと思って見てるんですよね。なんて癒やしいんだというふうに、まあ、蔑んだような目で子どもたちを見るんですけれども、うん、まあ、モンテッソーリさんはその子どもの様子を見て、パンが食べたくてパンくずを拾っているのではなくて、指先を使いたい、目で視覚を使って細かいものを見て、それ目で見たものを指先でつまむというような動作を従っていて、やっている行為なんじゃないかということに気がつくんですね。でそこからあのモンテッソーリ教育というのが始まります。
なるほど。じゃあの実際にあの一番冒頭に最初におっしゃっていた癒しとかそういったことじゃない視点がこのモンテッソーリ教育のスタートだったということですね。
そうです。あの視覚を使いたい、指先を使いたい、こういった感覚とか運動というものを、うんうん、子どもたちは、発達するために必要としているんだという考え方ですね。
なんかすごい感覚統合の感覚7つの感覚に少しすごくあのリンクするところがあるんですけれども、ちょっと似てる教育ですよね。
そうですね、うん、あのやっぱり意思ということで、はい、そういった視点はこう似ているところがあると思うんですけれども、もともとこの教育っていうこととあの治療ですね、うん、を一緒にした療育みたいなものの原点となるものが、まあ、モンテッソーリ教育だとも言われています。
すごい興味あります。実際にじゃ あのドクターが医療から元にしてその障害児のお子さんたちを少しずつ見方を変えていきながら治療していくっていう部分でスタートしているということですもんね。
そうですそうです、うんうん、まあ、その中で、障害児だけに限定されるものではなくて、うん、もちろんこの健常児にも、うん、あの用いられるものであるのではないかと考えて、うん、どちらにもですね、うん、あの広めていくんですね。
あの以前ですね、私あのアミさんの教室に行ったことがあるんですけれども、とっても素敵なの教材がたくさんあって、それを使いながら子どもが遊ぶっていうお話を聞いたことがあるんですよ。そしてあの一度あの宇宙の何でしょう、宇宙の体系を学ぶようなセッションみたいなクラスがあって、それがインスタやあの Facebook、 SNS で流れていた時にすっごいすごくなんか感動したんですよね。で宇宙の体型だけじゃなくて、あの例えばイカだったり魚だったり、それを実際に使って体を学ぶとか、そういった体験系もよくアミさんってそのクラスの時間に使われていらっしゃいますよね。
そうですね、あのモンテッソーリでは幼い子どもにも世界のあらゆることを伝えていくので、いろんなテーマがあります。中でもあのまあ、共通しているのが先ほどのお話とつながるんですけれども、感覚を使う、感覚と運動ですね。子どもたちは感覚を伴いながら動きながら学んでいくということがモンテッソーリ教育の、子どもの見方、子どもかその教育法の考え方ですので、どんなテーマをやっていても、実際に子どもたちはあの体を動かして感覚をいっぱい使って、五感をフルに使っていろんな物事と関わることでそれを、まあ、理解したり吸収したりしていくですね。
うんうんうんうん、そうですよね。やっぱり感覚っていう部分すごく重要視されていて、あの私たちの感覚統合とかでもやはりあの触覚、前提感覚、こういう感覚ってすごく基礎感覚っていう風に言って、とても大事にあの遊びの中に取り入れられてるんですが、あのちょっと、ね、似ている遊びがあったのでこのこともちょっと聞いてみたいんですけれども、あの私たちはよくあの指先の高知性を促すために遊びの中であの袋に物を入れて飲んだ形っていうのを、積み木とか例えば積み木のいろんな形を入れて当てっこしよう、右手に手のひらにあるこの形、これがこの中に入ってるからその中から同じのを取ってみようっていうような遊びするんですけれども、なんかあのモンテッソーリの方でもなんか秘密袋っていう遊びがあるっていうことで、それってモンテではどんな風にされてるんですか？
そうですね、本当に同じような感じで、今巾着の中にいろんなものがを入れておくんですね。そして子どもたちに中身を見ないで巾着に手だけを入れて、触って中のものを当ててみようねというふうに伝えます。中にはボタンが入っていたりスプーンや洗濯バサミ、クリップ、いろんなものを入れておくんですけれども、まあ、子どもたちは視覚を使わずに手の触覚だけでそれを握って確かめて物を当てていくというようなお仕事、大人気のお仕事があります。
ね、やっぱりそういったことから考えると、いろんな子どもを支援するなんていうツールっていうものがあると思うんですけれども、理論とかそういったものもやはり共通しているなってすごく感じてお話今聞いてたんですが、ね、実際にやはりいろんなアプローチの中で持っててすごく魅力があると思うんですよ。亜美さん自身の中で何かちょっとこれに入ったきっかけとかってありますか？なぜモンテの勉強をされて今教師となったのかっていうのもちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？
そうですね、私の場合は娘を育てていた時に、娘がちょうど4歳ぐらいの時に、まあ、すごくエネルギッシュな子供で、落ち着きがなくて家に帰ってくると家中走り回っておもちゃ箱をひっくり返しておもちゃを踏んづけて歩いて投げたりして、で、まあ、何度言っても投げちゃいけないよとか片付けようねって何度言っても、まあそれをやらないわけですね。で、この子の求めてるものは一体何なんだろう、おもちゃで遊ぶわけではないんです、ただばらまいて散らかして踏んづけて歩いてるんですなんでエネルギーが本当にダダ漏れな状態で
想像できますね。よくね、これを聞いてる方も、あ、うちもそうそうってうなずかれてる方も多いんじゃないでしょうかね。うん、それでどうしたんですか？
そうですね、で、その、この子のこのエネルギーを何か、いいものに、意味あるものに使えないかなと思ったのが一つと、もう一つはこの子は本当は何がしたいんだろうって思いながら見てたんですね。で、まあ、モンテソーリ教育というのはもともと知ってはいたんですけれども、その時にそのモンテソーリ教育というものを思い出して、そういえばお仕事という活動が何かあったから、そういったものをやらせてみようかなと思って、で、見よう見まねで本を読みながら、子供にお仕事を用意してみたんです、そしたら本当にびっくりしたんですけれども、あんなに落ち着きがなかった子供が、まあ、じーっと座ってシーンとこう過ごすようになったんですよね。
まあ、なんか具体的にどんなお仕事を差し上げたんですか？
その時は本当に、まあ、簡単なものなんですけど、ハサミで何か切ったり縫い物をやってもらったりとか、まあ、まさに細かいビーズを、やってもらったりとか、そういったことなんですけども、見たことないぐらい集中して、で、本当はこんな力があったんだと思ってびっくりしたんですよね。
いや、それはびっくりしますよね。だって今ね、お話聞いてると、帰ってきておもちゃを散らかして踏みつけて、もうせっかく綺麗にしていたお部屋がぐちゃぐちゃになっていく、ね、お母さん時間ないのにやってくれてイライラとかしちゃうところを、亜美さんはもしかしてっていう風にお仕事を与えた時に、ここで言うお仕事っていうのは本当にね、実際に大人がするようなことっていうことですもんね。うん、そういうことを与えた時にどんどんお子さんが変わっていった、そこからモンテソーリの教育について魅力を感じてスタートされたっていうことですね。
そうです、やっぱり子供っておもちゃが好きなんだとか、何か意味のあることをやるっていう考えがその時にはなかったんですね。なので自分は家のことを一生懸命やっていて、子供たちにはおもちゃだけ与えてそれで遊んでいればいいというふうに思っていたんですけれども、実は子供も、意味のあることをやりたがっていた、で、探してたのかもしれないなというふうに思った時にすごくびっくりして、自分が持っていたこう固定概念みたいなものがあったんだなっていうことに気づかされたんですよね。
わかります。なんか私もベビーシッターで小さなお子様をお預かりするとこする時があるんですけれども、その時に1歳半ぐらいからクッキングを一緒にするんですよね。そうなった時に、え、クッキングしたんですかってお母様に驚かれるんですけれども、あ、できますよって、一緒に卵割るのもちょっと手を貸すだけ、で、割れ目をつけた後にもう指を自分で入れて剥いてもらって、ね、容器に入れる、 それだけでもすごい満足してすごい集中してるんですよ。そしてさらに混ぜるのをちょっとだけ見せただけでその子自分でやり始めるんですよね。そういったこともやはりお仕事として自分で作るということ、それが子供にこんなにできるんだって、その様子をね写真に撮ってよくお母様たちにお渡しするんですけど、うわーこんなことできるんだ、うちでもやらせてみようっていう風にね皆さんすごくなんか喜ばれているので、私もなんかあ、いやできるからもっとこれはやった方がいいなってすごく思っていて、でその教育方法っていうのがもうモンテソーリではもう当たり前のようにお仕事としていろんな種類与えられているっていうことですよね。
そうですそうです、うん、私たちね大人がいかにこう子供ができないってこう無意識に思ってるかってことに気づかされますよね、うんうんうん、
あります、それすごくできますよね。
たくさんできるんです、いろんなこと。
そうできますよね。あとなんかお掃除とかも結構できませんか。
そうですそうです、
できますよね。いやだからなんか本当意外とだから台所に入ってきてもらったらちょっと邪魔になるっていうのももちろん分かります。でもなんか逆にできそうなことをちょっとお願いして、レタスちぎるのすいませんお願いしてもいいですかみたいな感じでちょっと離れたところでやらせてあげると、それはそれで夜ご飯の支度のお手伝いになって、それがね食卓に並ぶ、それを一緒に食べるなんて言ったらもう子供にとっては最高のお仕事、家事もね一つの仕事ですもんね。
そうですよね、うんうんうん、それでまたよく食べるんですよね、そういうの。
そうなんですよ。でそれでねよく言う食育につながったりとかってなりますもんね、うんうんうん、いやぜひねやっぱり、ね、これを聞いていただいている方にはねいろんなお仕事をねぜひぜひなんか挑戦する機会を与えてもらいたいですよね、あみさん。
そうですね、うん、きっとねお子さんが持つこう能力とか可能性にね、うん、なんかこう驚かされると思いますし、うん、それがなんか大人の方も見ていて、うん、うわーってこう感動する場面もねたくさん出会えるんじゃないかなと思います。
わかります。いやーなんかやっぱりいいですねモンテソーリのお話、なんか私もなんか自分がやってきたことがなんかここでなんかつながっていって子育てにもお役に立てる、お母さんたちにも新しい発見としてお伝えできる、なんかすごく子育てにとって必要なことじゃないかなってすごく感じます。あれあみさんちょっとですね今もうなんか時間がちょっと来てしまって、まだまだ聞きたいんですけれどもいつもの感じで今日はちょっとここら辺にして、次回ですね私もうちょっとやっぱりお話聞いてみたいんですよ。実際にどんな人がモンテソーリに関わっているのか興味を持っているのか、そういったお話を次回お聞きしても大丈夫ですか。
はい、ぜひぜひ。
わかりました。じゃあぜひ次回お話また続きますので来月お楽しみにしてくださいね。はい、では今日のゲストはモンテソーリ教師の岡山亜美さんでした。岡山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はアミさんのお話でした。2冊ねアミさんを本出されていて、今日はですね1冊目の本から紹介をさせていただいているんですがね、世界で一番簡単なモンテソーリ実践法、子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の仕事。この魔法の仕事ってこの本ではですね年齢別にカテゴリーを分けて分かりやすく書かれてるんですね。例えば五感を豊かに刺激するキッチンのお仕事、自分でできる子になる身の回りのお仕事、勉強に向かう体を作る運動のお仕事、数&言葉のお仕事、もうこれをねタイトルだけでももうすごくワクワクしてきますよね。そしてもう本当今すぐできることばかりこれに記載されているので、ぜひまだお手にしていない方で興味のある方はぜひ書店ですとかアマゾンでお買い求めいただけるといいかなと思います。では次回もアミさん登場していただきます。お楽しみに。 So that's it. Thank you for listening. See you next time!